声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は子どもの自己肯定感向上キャンプの関美香さんにお話を伺いたいと思います。関さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、富山の方で小学生を中心に野外教育研修を行ってます、関美香と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、最初に紹介させていただきましたが、この子どもの自己肯定感を向上させる、そういったキャンプを実施されていらっしゃるということなんですかね。
そうですね、 いわゆるキャンプ、学校でいうと野外体験、自然体験合宿のイメージをしていただいた方が近いんですけれども、はい、うん、ね、はい、ファミリーで行って、テント張ってバーベキューするっていうキャンプとは違って。
違うわけなんですね。
はい、
うん、じゃあ子どもたちが自分たちでやっていくっていう、
ね、そうですね、はいはい、
こういったキャンプをやっていこうと思った何かきっかけってあるんですか？
そうですね、私子どもの頃からこういった野外キャンプっていうのを参加していて、参加者だったんですけれども、
は
い、
あ、そうなんですね、はい
はい、そこが行ったらこう自分がすごい解放された気分だったんです、うん、なんか親や、はい、学校や地域の縛りを超えて、うん、自分がすごい解放されて、はい、誰にも怒られないし、うん、いつもならダメ出し食らうところを褒められたりとかすることに、うん、すごい居心地が良くて、
はい、
もうこんな居心地のいい場所にずっといたいって思ったのがきっかけです。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、関さん自身がそういった体験を子どもの頃に結構されてらっしゃったんですね。じゃあこれを大人になっても、じゃあ事業としてもやっていこうというふうに思われたわけですね。
はい、そうです、はい、
うん。今はどんな感じで活動されてらっしゃるんですか？
そうですね、ずっとその居心地のいい場所っていう、うん、ところを求め続けてずっとこうやってきてるので、はい、まあ、野外教育歴は30年なんですけれども、はい、今体験が大事とか、うん、そのリアル体験が大事ってすごい言われるんですけれども、
はい、
うちは体験をすることを目的にしているのではなくて、うん、体験を通して子どもたちがこう自分で考えて自分で行動して、はい、いろんな挑戦や冒険を積み重ねることで、うん、壁を乗り越えていく、うまくいくことなんて初めてやることに対してうまくいくことなんて絶対ないと思うんですけど、うんうんうん、
はい、
そう、それが、今やられている、こう、巷でやられている体験とか、一回やれば成功しちゃうみたいなのが多いんですけど、うん、そういうんじゃなくって、自分で切り開いていくっていうことをすごい大事にした、
はい、
活動の展開にしています。
そうなんですね。うん、ということは、そのね、うん、企画したりとか、携わる大人とかの、うん、子供たちへの携わり方っていうのはちょっとなんか普通とは違う、うん、あとなんか難しいのかなって思ったんですけど、どんな感じなんですかね。
はい、そうですね、うちは一切指示はしないんですよ。
おお、はい、
指示はしないし、やり方は教えないし、うんうん、まあ言ってみりゃ意地悪かもしれないんですけど、
はい、
指示はしない、うん、方法、やり方を教えない、うん、でも一方で禁止はしないんですね。
なるほど、
うん、うん、ただその時と場合によるので、うん、ちょっとこれは危ないからっていう時は、
うん、
自分で気づくように やめるように、これはやめた方がいいなっていうことを気づくように語りかけをしたりとか、
ああ、
もう主に私たちはスタッフはもう質問ばかりしてます。
あ、そうなんです。じゃあこれやったらダメとか、これをやりなさいっていうような指示とか、そういったことは一切なく。
一切なく。
質問の繰り返すことによって、うん、自分たちが気づく。
そうですね。うん。
ああ、なるほど。
ものすごい時間かかります。
なるほど。そこはもう時間をかけていきながら。
かけてかけてですね。まあ、決まってることといえば、お風呂の時間とか、ご飯の時間とか。
はい。
ですけど、禁止事項は、じゃんけんと多数決です。
へえ、それで決めないっていうことなんですか、じゃんけんで。
そうです、そうです、そうです。もう話し合って決めるって、みんなが笑顔でいること、笑顔で帰ることをお願いしますねっていうことだけお願いしてるので、笑顔になるために、いや、じゃあどうしたらいいとか、それだけお願いしとくと、こう、喧嘩が始まった時に、ちょっと待ってって止めて、 今これみんな笑顔とかって言うと、笑顔じゃないって、じゃあ何が起こった、どうしたっていうのをこう聞いて、じゃあお互い納得するのはどういうことだろうねとかっていう、そういう展開をしています。
そうなんですね。今は、あと、どんな、何か、ね、活動というか、挑戦とかやってたりとかするんでしょうかね。
そうですね、森の挑戦とかももちろんそこが、
やったりとか。
まあ、子どもにとっては一番なんですけど、その入り口として、例えば町コースで、なんだっけ、公共交通機関を使ったオリエンテーリング、子どもだけのやつをやってみたりとか、まあ、いわゆる初めてのお使いってあ
あり
るじゃ
ま
ないです
す
か、
ね。
言っていいのかな、某テレビ番組であるじゃないですか。あれの、旅行版っていうか、ちょっと小旅行版
ち
みた
ょ
いなやつをやっ
っと、やったり
て
と
た
か。
りとか、あと、まあ、農業研修って言って、自分たちで作ったものをマルシェで売ってお金にして、経費を払ってどれだけになるかなっていうのをやったりとか、
そうなん
そ
で
うです す
ね。
ね。で、それの最終形として、挑戦島っていうのが実はあって、沖縄で無人島脱出とサバイバルってい
す
う
ごい
のを
ですね
やってます。
なんか楽しそうですね
楽しいです。まあ見てる方も楽しいですけ
そうなんですね。これは、じゃあ実際に無人島行って、
ど。
そこから子供たちが自分たちで考えて脱出するっていうことなんです
そう
か？
です。脱出します。
これじゃあ脱出するの周りが海だから、なん
い
か
かだ
い
を
かだ、
作って、
やっぱり渡っていかなきゃいけないわけですね。
そうですね。いかだを自分たちで作って、これもまた作り方とか教えないので、いかだを作る考え方だけ、例えば浮力とか、その辺の話だけはして、自分たちで考えて作ってねって。材料はこんだけだけ用意してあるから、みたいな。
そうなんです
そうなんで
ね。
す。沖縄の無人島は竹が生えてないので、木も切り出せないので、
じゃあ、ある
それだ
程
けは。
度材料があった上で、その中で自分たちで考えて渡っていくわけなんですね。どうでした？今までやってみた感じ、皆さん、子供たちどんな反応でした？
去年やったんですけど、まあ、みんなもう文句も言わずにやってまし
そうなんですね。結構
た。
楽しみながらっていう感じですか？
楽しみながら、自分たちがもうそれをやるっていう思いがあってきてるので、で、しかも沖縄でやったんですけど、沖縄の那覇空港集合なんですよ。自分たちで飛んでこなきゃいけないんですよ。
そこまで行くのも挑
そ
戦なんです
う。
ね。
行くのも挑戦なんです。行くのも挑戦で、行くのも冒険な の
冒
で、
険、
もうみんなそういうことをやるっていうことをちゃんと分かって、来てるので、もう次はこれやるぞ、これやるぞっていうので、もう前しか向いてなかったですね。
すごい。じゃあ、それで自分たちでちゃんとね、仲間と一緒に調整しながら、誰がどれやろうっていうのも、自分たちで全部決めていくわけなん
そう
です
で
ね。
すね。もう、常連さんたちだったので、お互いの性格とかもよくわかっていて、で、結構あの子はこれを任せればいいとか、あの子にはこれを任せればいいっていうのが、なんか、阿吽の呼吸で、う
す
まい
ご
具
い。
合に動いてました。
すごいですね。結果としてどうでした？ちゃんと皆さん脱出できたん
結果
です
として
ね。
ね、残念、声だけじゃ見えないですけど、こうやって脱出はちゃんとし
す
て、
ごい。
脱出はできて、まあ、途中でいかだ崩れたんですけれ
やっぱ
ど
り、な
も、
かなかね、いろいろありますね。
だから、参加者の半分ぐらいは降りて、こう、泳ぎながら押して
押
いっ
し
た
ていっ
みたいな
て。
形にはなったんですけど、でもみんな、着いたっていう感じで、満足。プラス、リベンジするって、来年やり、ちゃんと乗って渡
行
れ
け。
るようにするっていう思いを持っ
そう
て
か。
ましたね。
いや、すごい体験ですね、それは。
すごいと思います。
いや、この番組は経営者の志という番組なので、ぜひ関さんの志についても教えていただけるでしょうか。
私はこういう活動を通して、世の中から生きる価値なんてないっていう言葉をなくしたいんですね。で、私も一番嫌いな言葉が、どうせって言葉なんです。どうせできないとか、どうせダメだとか、どうせ僕が悪いとか。もう本当に嫌いで、どうせなんて言うぐらいだったら自分でやれって思うんですね。で、生きる価値も自分が生きていく上で大切なものが生きる価値だと思ってるので、そういうものを自分たちで見つけていって、自分はこれが正しい、自分はこれがしたい。そのためには仲間と力を つないでいくんだっていうのを、まあ、体感をして落とし込んでいくということをもう小さいうちからやっていってもらいたいという思いがあって、この活動、こういう活動をしています。
やっぱり小さい頃から積み重ねていくことによって、だんだんそういう力も備わってくるもんですかね。
そう思います。小さい頃にこういう経験がないと、大きくなっていきなりこう、壁がドーンと前に来たら、乗り越え方とか考え方も知らなければ、潰れるだけだと思うんですよね。
そうなんですね。
で、しかもその自己肯定感向上って言ってますけど、自己肯定感って生まれた時ってものすごいあると思うんですよ。それをなんか知らないけど、潰されてっちゃうんですよね。だから、もともとあるものをそのまま生かしていくっていうことをすごい大事にしてます。それはやっぱり挑戦とか冒険することによって、ぶつかった時に発揮されるものだから、だからあえて挑戦とか冒険をさせて
そうなん
ま
です
。
すね。今後は、関さん、どんな感じで活動を広げていきたいとか、なんかそういった思いはありますかね。
そうですね。今後は、やっぱりその挑戦島の方はもちろん今年の夏もやりますし、あとは、こういう考えを持った、大人を増やしていきたいっていうの思いもあって、あと、教育者の方たちとか、親とかは、どうしても育て方とかは学ぼうとされるんですけれども、育て方云々よりも、まずは、どういうふうに子どもたちを携わっていくかとか、そういうこの携わり方とかの、お話とかもしていきたいなと思ってます。
やっぱりその親とか先生とか、そういった子どもと携わる、立場の方が、どういう関係性を作っていきたいのかっていうのが分かってくれば、子どもたちもやっぱりね、体験が変わってくるっていうところはあるんですね。
そう思います。なんか大人って教えようって思っちゃうんですよね。親だけじゃなくて。でも教えることよりももっと大事なことが実はあるんだよっていうことを伝えて気づいていってもらうということをしたいと
じゃあ、
思ってま
今後
す。
はそういった親とか先生に向けたセミナーも開催されるっていうことですかね。
はい、そうです。
ぜひね、今日のお話を聞いて、朝鮮島行ってみたいとか、あとはそういったセミナーに参加してみたいという方いらっしゃれば、このポッドキャストの説明欄に、ホームページの URL を掲載させていただきますので、ぜひそこからチェックいっていただければなと思います。そして、メルマガも発信をされてらっしゃるということですが、こちらどんな内容で発信されてるんでしょうか。
メルマガは、なんかほんの日常の生活の中で、親がこうぶち当たる、これどうしたらいいんだろうっていうのの、こうやったら乗り越えていけるよとか、こうやったらちょっと動くかもよっていうヒントをいろいろと書いて、配信してます。
ぜひこちらも説明欄のところにリンクを貼っておきますので、よかったら登録いただけたらと思います。今回は子どもの自己肯定感向上キャンプの関美香さんにお話を伺いました。関さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届ける、声ラボン。